境界線なき純粋な愛。
2006年12月25日のご講話より。
1968年にスワミが東アフリカを周遊した時、かなり多くのアフリカ人がスワミのダルシャンを受けに来ました。その誰もが、
スワミ、どうかしばらく私たちと一緒に時を過ごしてください
と祈りました。その中には数百人の子供たちもいました。全員の目が私の姿を一心に見つめていました。スワミはウガンダの首都カンパラに滞在しました。最終日はグルプールにまで、サイの帰依者にとって重要な日でした。スワミはグルプールにままでにムンバイに戻ることを約束していました。けれどもアフリカの人々はそれを許しませんでした。彼らは目に涙を浮かべて私の足元にひざまずいて祈りました。
スワミ、どうかこの神聖な日を私たちと一緒に過ごしてください。
彼らの祈りに応えて、スワミは彼らと一緒にグルプルニマを過ごすためにアフリカにとどまりました。
その日、彼らはスワミと一緒に写真を撮りたいと願いました。スワミは彼らに願いが叶えられるように自分の心の中で静かに祈ってみてはどうかと言いました。めいめいが自分の横にスワミが立っている写真を見つけて喜びました。アフリカの人々の親愛は言葉では言い尽くせません。彼らの親愛を思うとき、私は今でもとても幸せな気持ちになります。
ウガンダ大統領だったイディ・アミン氏は当時若くとても精力的でした。背が高くたくましくありました。彼には妻が大勢いました。彼はスワミをとても好いていました。彼は朝と夕の両方ともスワミのダルシャンを受けていました。この大男の前ではスワミはとても小さく見えました。彼と並んだ私はまるでラクダの横にいる鹿のようでした。
人々は彼のスワミへの愛と献身に驚きました。彼には教養があり、母国ウガンダの大統領でした。そして厳格であることで知られていました。それほどの人物がスワミの帰国時に泣いたのです。彼は私に言いました。
スワミ、私は生まれてから一度も泣いたことがありませんでした。今日スワミが私たちの元を去られるので、私はとても悲しく、スワミと離れ離れになってしまう気がしています。
彼はその気持ちを人に悟られないようにハンカチで顔を覆いました。出発の際、彼は私に懇願しました。
スワミ、私は必ずじきにダルシャンを受けに行きます。でなければどうかスワミがまた私たちの国にいらしてください。私はスワミとの別れに耐えられません。
当時のウガンダの情勢は困難で、彼は国を離れることができませんでした。
スワミの次の訪問国はタンザニアでした。そこでもダルシャンを受けにやってきた人は皆とても幸せな気持ちになりました。大勢の男女が民族衣装を着て私を迎えてくれました。彼らは私を見て恍惚となって踊りました。出発の日、今にも飛行機が離陸しようとしている時、彼らは全員で飛行機の前に立ち、私に懇願しました。
スワミ、ここから出て行かないでください。スワミはずっとずっとここにいるべきです。
どうやって彼らの要求に応えることなどできるでしょうか。スワミは出発しなければなりませんでした。パイロットと他の乗務員たちは、そんなことをしてスワミの飛行機を遮るべきではありません、これは良いことではありません、と言って彼らに忠告しました。すると彼らは飛行機の前から退きました。私は飛行機の窓からその一部始終を見ていました。ついに飛行機が離陸を始めた時、彼らの多くは悲しみで今にも気絶しそうでした。その光景はムンバイに到着するまで私の脳裏に焼き付いていました。
その旅でスワミはケニア、ウガンダ、タンザニアの3カ国を訪問しました。3つの国は隣接しています。私はアフリカの人々の親愛に深く感動し、とても幸福を感じました。帰りの旅では、アフリカの人々から送られた品々で、飛行機はあふれんばかりになりました。それはどのような贈り物だったでしょう。彼らは金色のディナーセットやティーセットといったような品々を持ってきました。これは今でも私の手元にあり、首相や知事といった高い地位の人々をもてなすときに使われています。
外国にはスワミを愛するかなり多くの帰依者たちがいます。彼らのスワミへの愛は比類のない愛です。東アフリカの帰依者たちは、私が彼らの国を訪問している間、とても楽しく過ごしました。私はその時、もう外国は訪問しないと心に決めました。それ以来、私はどの国も訪れていません。実のところ、私の東アフリカ訪問にも理由がありました。パテル医師が私のアフリカ訪問を心の底から祈ったのでした。パテル医師はこう祈りました。
スワミ、スワミのご訪問は私たちのためだけに限られたものではありません。この地域にはさまざまな野生動物が生息しています。どうかスワミのダルシャンという幸福をそうした動物たちにもお与えになり、祝福してください。
私が当地を訪れると、パテル医師は私たちが野生動物の生息地を横断して旅するためにいくつかの小型機を手配していました。その小型機に乗って、私たちは美しい景色に富んだ多くの場所を見ました。
巨大なヴィクトリア湖が広大な範囲に広がっていました。そこにはかなりの数のとても大きなワニがいました。ワニたちは 湖の中で動き回るのに十分な場所が見つけられずに、互いに重なり合っていました。その後、私たちは湖でボートに乗りました。湖を動き回る私たちを、ワニは大きな口を開けて見ていました。私たちはワニに向けてリンゴを投げました。驚いたことに、ワニは私たちがボートでの周遊を終えるまでリンゴを食べませんでした。ワニたちは口の中にリンゴを入れたまま私たちを見つめていました。湖にはかなりの数のカバもいました。そのうちの何匹かは子供にミルクを飲ませていました。それは自然の生息地にいる野生動物の素晴らしい光景でした。美しい風景は目の保養になりました。
動物たちも人間と同じように欲望を持っています。しかし動物たちの私に対する愛に並ぶものはありません。湖の岸に着くまでに私たちは群れをなして移動する象を見ることができました。アフリカ象には扇形の耳があります。アフリカ象の耳のかすかな動きによって生じる風は人間を倒れさせるほどのものでした。私は車に乗って象の間に入っていきました。ゾウたちは車に乗っている私を見て、鼻を上げて私にお辞儀をし、敬意を表しました。野生動物の気高い性質は、人間の中にさえ見出すことはできません。野生動物には憎しみの感情は少しもありません。野生動物たちは皆、幸せに共生しています。普通ゾウはライオンを恐れますけれども、それらの森の中ではライオンとゾウは幸せに暮らしています。
私たちは小さな山に出かけました。そこには10頭のライオンの群れがいました。ゾウたちは少しも恐れることなく、ライオンたちの前で動き回っていました。私たちはそばに行き、写真を撮りました。人間にはしばしば恐れと不安があります。しかし、野生動物は私たちを見ても、一頭も恐れを示すことはありませんでした。そこには、数頭のライオンがくつろいでいました。私たちのジープはライオンたちの尾の上を横切りましたけれども、ライオンはそれを気にしませんでした。それどころか、ライオンは自分の尾を口元に引き寄せて挨拶をしました。私はライオンたちの愛と好意にとても心を動かされました。私はその場所を離れることができませんでした。
今日、そのような強い愛の感情は人間の間にさえ見ることはできません。人間は互いを憎みます。母と子でさえ憎み合いますけれども、あの野生動物たちにはわずかな憎しみさえ見出すことはできませんでした。私はあの野生動物の中に無類の強い愛と平等という感情を見ました。
そのような素晴らしい場所と素晴らしい人々から去る時がやってきました。人々は別れに苦しみました。特に3つの国に住む経営者たちの 私が帰国する時の苦しみは言葉にできないほどでした。実のところ私も愛するギリシャたちから離れることに悲しみを感じていました。
東アフリカの旅行から戻った後、私はムンバイの地域の人々にアフリカ人とアフリカに生息する野生動物たちの強い愛と献身について説明しようと努めました。もし動物にそのように強い愛が持てるなら、どうして人間に持てないことがあるでしょうか。動物は神聖な英知ブラックニャーナ、識別力のあるリチビッグニャーナ、工事の意識スクニャーナも持っていません。しかしこれらの崇高な特質をすべて授けられ、多くの聖典を読む人間はわずかな愛さえも失ってしまいました。
それゆえに、ああ人間たちよ、私はあなたたちがお互いを愛する生活を送ることを望みます。すべてを愛しなさい、すべてに奉仕しなさい。これが皆さんに対する私の訓戒です。もし愛さえあれば、皆さんは何でも成し遂げることができます。愛はすべてです。愛は命、命は愛です。命は憎しみではなく愛と結びついています。
Yeah.